ナッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、大津市、京都府の城陽市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ、地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回はマンドコロプロジェクトがお送りします。本日お送りするメンバーはレオンと
サキと
ユータと
オリントと
マリアです。
お願いします。
お願いします。お願いします。
はい、やってきました。
イエイ。
今回もズーム収録ということで、
はい、
どうしよう。まずじゃあ適当に近況報告でもしてもらおうかな。じゃあモリントゥ、なんか最近あった？
いやマジでちょっとおもろい話があんねんけど、ちょっとバイトでの話じゃねんけど、
うん、
バイトでそのめちゃくちゃ最近やっぱコロナとかで忙しい暇やから、
うん、
早く帰れるなみたいな、うん、締め作業終わって早く帰れるわみたいな感じでうずうずしとってんけど、うん、ちょっとお客さんがそのタバコを中で吸われへんから、
うん、
外出てタバコ吸わなあかんから、
うん、
外出てタバコ吸っとってお客さんが、
うん、
どうやらそれで喋り声がうるさかったらしくて、
うん、
近所の住人とバチって喧嘩なってんやんか、
うん、
それで、俺その店員やから、あ俺どうしてんやろと思って、うんまあ、喧嘩見とってんけど、あ君はもういいよみたいな言われて、うん、でも帰られへんから店員やからやっぱりそのお客さんがおったら、うん、おって会見も終わってないから帰られへんくて、
うんうんうん、
いや今日めっちゃ暇やったのに帰られへんわと思って、
うん、
でまあ喧嘩終わんの待っとってんやんか、
うんうん、
でその喧嘩してるお客さんって4人組のグループやって、
うん、
でその1人がバチッとってみんな行ってんけど、でなかなか帰ってこんぐて他のお客さん全部帰って、あとその、うんバチったお客さんの会計だけやってやんか、
うんうん、
である程度そのバチったお客さん以外は帰ってきて、
うん、
会計してくれて、
うん、
終わったわと思ってんけど、うん、最後にその残ったお客さんが一人誰かトイレ入ってますよねって言われて、
うん、
俺もうそれ全然知らんくて、それ言われへんかったら店閉めて帰ってたぐらい、うん、でもそのトイレに入ってんねんけど鍵閉まってるから開けられへんねんか、
うん、
やばと思って、
うん
でもなんとか開けてパッて開いたらもう下半身丸出しで寝とって、めちゃくちゃ面白くて、それが下半身丸出しでめっちゃ綺麗な体勢で寝てんねん。
男が
起こしたんそれ？
え？
起こして帰ったん？
もうその友達が起こして帰ってたけど、それがすごい面白くて、うん、今までのバイト人生で一番面白かったって話。
喧嘩関係あらへん。
喧嘩関係あらへん。
喧嘩関係あらへん。喧嘩
関係あらへん。い
やね。
うわ、くだり長かったな。
前提関係ないんか
い。いい話ありがとうございます。
いい話だ。
全然いい話ちゃうやろ。
よ報告やん。
そうやな。
じゃあ、まあ、マンドコロの近況報告する前に、軽くマンドコロプロジェクトについて説明してもらおうかな。
お、
じゃあ誰にしようかな。じゃあマリアで。
ちょっとごめんなさい。まあ、まず拠点は言ったか、東近江市の万所町で、まあ、ちょっと万所茶っていう特産品と、
万所町っていう特産品、
じゃあ万所茶っていう特産品があるんですけど、その、まあ、茶工場がちょっとまあ故障してしまってて、そのまあ来年から生産が、来年かな、2年3年後かな、生産がちょっと危ういみたいな状況を、まあそのでまあなんか茶工場を再建するみたいな感じなんですけど、そこでまあ私たちがちょっとそこに関わって、ボイラーを木質バイオマスボイラーに変えて、そのすごいね、万所茶は歴史があって、
はい、歴史があって、
何でしたっけ、在来種で、あのすごいいいお茶なんですけど、さらに環境っていうね、再エネを使っていいお茶っていう価値をつけれるように、まあ、その頑張ってる プロジェクトです。
長かったな今日は。
いいね、
久しぶりに。
わかりやすかったよ。
いや、ダメダメですね。
ごめんなさいごめんなさい。
うん、あでもまあボイラーのね再建をするっていう目標に今向かって、うん、じゃあ日々頑張ってるんですけど、最近ね、じゃあその、うん、マンドコロでの会議があって、
うん、
まあ一個の大きな節目になるんじゃないかっていう会議あったと思うんですけど、
うん、
どうやった先は会議。
お9月8日のやつかな。
そうだな。
でな、9月8日にそのマンドコロ茶の振興会の方と、そのあれやな、役所の方と、で私は龍谷大学の高尾ゼミのマンドコロプロジェクトと、あと先生とで、そのマンドコロ会議、まあ、うちらオンラインで参加したけども、もうすごかったな。なんかそのまあまあいつもなんか多分あんな感じで話、そのなんか誰がその新しい茶工場の運営主体になるんやとか、そういう話とかいつもしてたんやろうけど、
うん、
まあなんかそのある振興会のな方がこう覚悟をバシッと決めて、
うん、
そうそうそうそう、もう
それもあれなんだ、バイオマスボイラーを置いてマンドコロ茶を作るっていう覚悟やね。
うん、うん、なんかうん、まあまあまあ、そうそうやな、その覚悟を決めてよしやろうって言ってくれて、そうそうそう、やっとなんかこうずっと話がこう進んでなかったところがこう一歩前進したっていう、こうなんか奇跡的な瞬間に自分たち立ち会えたっていうな、素晴らしい日やったな、あの日は。
なんか、まあ、地域の人がなんかな、うん、合意が取れたっていうか、
うんうん、
今までなんか木質バイオマスボイラー、木質バイオマスボイラーって俺らはずっと言ってたけど、
うんうん、
俺らが、まあ、まあ俺らっていうか、まあ深尾ゼミのマンドコロプロジェクトとしてそれは考えたことであって、うんうん、地域の人たちのあくまでそんな大きな意見ではない、なかったというか、うんうん、地域の人たちからしたらまず木質バイオマスボイラーって何ぐらいのところからこうスタートしていって、でまあなんかそのまあどうやってこんないいところがありますよとか、けど地域の人たちの思いとかも大切にしないとあかん現状みたいなのがあって、なんか多分そのほんまにボイラー、木質バイオマスボイラーでやらんっていう道も全然なんか見えてきだして、
うんうん、
結構あこれ大丈夫かな、やばいんちゃうかなっていうところからのその8月、うん、9月8日やったっけ、
そうそうそう、
の会議があって、
うん、
まあなんかその覚悟、住民の方が決めはったっていうのも、
うん、
モニってなんて言ってくれてたっけ、さっきボイラーを、
ええボイラーをもう木質バイオマスボイラー置いてマンドコロ茶の成長をしていこうっていう
覚悟、うん、そうですね、なんかそう、うん、結構びっくりしはったの先生も、
うん、
そう
そうそうそう、あさあお前おらんかったんか、
ごめんなさい。
そういう覚悟を持ってる人がいるって知らんかったやん、私らも、
うん、
そういう地域住民の人がなんかいるって知らんかって、みんな割とそういうなんかなるべくやりたくないみたいな感じなんかなってちょっと思ってた部分はあったけど、
あ、
うん、私だけかもしれ
ない、いやなんかあったとは思う。だって、
うん、
マジでさ、その結構まんどころって何田舎っていうかその山の中でさ、
うんうん、
なんていう、そういうとこってなんていうの、地域同士のつながりっていうか、そういうのが強いわけやんか、
強い、
だからそこにこうさ大学の俺ら言うたら、まあ、まずはその知らん人間が入ってきて、
うん、
木質バイオマスボイラーって言われてもっていうところからやったと思うねんけど、
まあ、
まあなんかそこで多分いろいろ俺ら頑張ってきた、頑張ってきたことが報われたんかな、どう報われたんよな多分、
うん、いや報われたよ多分、なんか頑張りが認められてだなっていう瞬間やったな。
そうそう、あれさ、あの俺らがさ、うん、めっちゃ頑張ったことあって、それで結構地域の方が動いてくれたってやつ、うん、覚えてる、
うん、
あれ何だっけ、忘れちゃった俺、
何頑張りで、
俺がさ、えなんか俺らがさなんかしたから地域の方、補
助金やろ、
あさごめん補助金な、完璧に忘れてた。頑張ったのに俺、
大事なとこ
一旦どこ忘れてんのか思ったもん、
補助金
な、補助金じゃないと思ったもん、なんかそれ忘れるはずないと思って、
ごめんなさい補助金や、ちょっと焦ってた今、あ何やったっけと思って、普段やったら覚えてるから、その、じゃあ補助金もななくなるかもしれんけどな、まあコロナのせいで、
でも嬉しかったのはその補助金がなくてもその木質バイオマスボイラーで行こうっていう感じの流れになったことがほんまに嬉しかった。
そうやな。
うんうん。なんか結局なんか書いてきたことが生かされた感はあったよな。
うん。うんうん。なんか汲み取ってもらえたなっていうな。
うんうんうん。でまあなんか、うん、あごめん何？
ごめんよ。いやちょっとさピリって出たとこも。これが現場かみたいな感じは
モリントゥ知らんと思うけど結構空気ピリついてたから
ついてた
おーってなったよな、
うん、そうなんだ、まあ、
ピンは結局な覚悟を決めた人がいてくれたから、うん、でまあ多分満場
一致やったそこはもう終わりは
まあ終わりは満場一致っていうかまあ決めてくれた人がおるから今度俺らがこの動い実際にもう立つ前提として動いていけんなって感じ、
うん、なんかその人が多分結構メインで進んで進めてくれはるって感じでそこでなんかいろいろなこれからも手助けできたらいいなっていう感じだな、
まあ、だから実際にもう木質バイオマスボイラー置けそうっていうのが決まったからさもう今度は木質バイオマスボイラー使った時の機械とかももう現実的な話になってきてさこの前行ったやんか清茶機械の視察に
うんいいね
であの何茶やったっけ朝宮茶
朝
宮茶
しがらきの朝宮茶の生産地のとこにあるその清茶機械の視察なんかな
うんそうそうそうそう、
そうそう実際にそのボイラー木質バイオマスボイラー入れた時にどんな機械が使えるんかっていうのを視察してんけどその工場多分初めて見えたと思うねんけど優香どうやった
なんかでもマンドコロ茶のその一応茶工場一回見せてもらったやんか
うん
なんかそれより、
うん、
めちゃくちゃでかいなんかマンドコロ茶は35キロラインっていう結構めっちゃ珍しいちっちゃい
ほんまに少ないらしいな
少ない機械で朝宮茶のところはすごいその隣にある 茶工場に行かせてもらってんけどめっちゃでかくてびっくりした
びっくりした
結局はめっちゃでかくてびっくりしてんだ
びっくりしたな
びっくりしたのとはい、うん
でさあの俺らって今までさそんな茶畑に触れてくることってなくてさでずっとマンドコロの茶畑を見てきたわけやんか、
うんうん、
でその在来種で何も品種改良とかしてない茶畑ってさ、
うん、
多分みんなが想像するような綺麗な茶畑じゃなくてさもうマジで自然って感じやけどさ、うん、初めてその近くでさあの茶畑を見たわけやんか、
うん、
感想をじゃあ誰かに行こうかなモリントゥーに
な俺、
うん、
なんか低いなって思った背丈があ
のあれ
低いねやと思って
あのあれよな何やったっけ何て言うんやっけこれお茶の木、うん、お茶の木っていうか
お茶の木低いしなんか一個一個可愛い感じやなって思って、うん、しかもなんかやっぱ
どころちゃんも可愛い変わらない
でもなんか竹だけしいやん結構強そうやった
や
ん
オーラがな
オーラがちょっとちゃうかった可愛いなと思ってであんなしかも広いねやと思って
どうからな
口広かったやん、まあ、あれえこれ積み取るあ機械か機械やけど、うん、いいやろな思って
全部高さ一緒やったもんな
うん
めっちゃ綺麗や
めっちゃ綺麗かったな
景色としてほんまに綺麗よな
確かにこれが茶畑なんやと思ったな
そこはでもないめちゃくちゃいいところやな見てめっちゃ綺麗やもんな
うん
めっちゃでかいしな
広かったなあれは
なんか扇風機みたいな
何か
何やったっけ霜が降りひんようにする扇風機みたいな、うん、そこもなんかマンドコロチャにないところで結構って、
うん、逆に言ったらさそのマンドコロチャそれがなくてもさ、うん、貴重な場所やからこそそこやからこそ霜が落ちてこんくてあの機械がいらずに
出
るっていうのが、うん、なんか逆にそれもすごいなと思って、うん、
自然の力なんだな
自然とな霜が降りひんところのいい産地が残ったっていうのを言ってはったしな
絶対、
う
ん、
すごい大事にしていかなあかんな、
うん、初めてちゃんと近くで見たギャップにね普通のやつ普通の茶畑の綺麗な茶畑にギャップに驚いたっていうことで、
うん、
じゃあそれではねここで本日の1曲に参りたいと思います。本日お送りする曲は Mr.Children さんの光の指す方へです。 ックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲は Mr.Children さんの光の差す方へです。はい、さて後半からは本日は私たちマンドコロプロジェクトがお送りさせていただきます。はい、まあちょっと前半いろいろ喋ってきたんですけど、ちょっと後半はその実際に木質バイオマスボイラーがマンドコロの茶工場に置けた場合の話をちょっとしていこうかなと思ってて、でまあお茶って製茶時期って何月やったかな、3ヶ月間やったかな、大体
4月から6月じゃなかった、
そうそう4月から6月ぐらいにしか茶工場は実際動かんくて、その他の期間今の茶工場っていうのはもう動いてない状態にあって、でなんかそれって結構もったいないなっていうのを思ってました私たちは。でそこで出てきたのが熱利用っていうことをちょっとしようかなと思ってたんですけど、熱利用って結構キーワードになると思うんですけど、ちょっと俺忘れた、熱利用って何やったっけ、マリア助けて
任せて、熱利用はいけます。語り熱利用を説明させていただきます。熱利用っていうのは木質バイオマスボイラーを、まあ、熱使って燃やしてるんですけど、その熱を使ってない時期に別のに、別の利用方法で利用しようっていうことで、例えばそのお茶の製茶じゃない時期にその熱を使って例えば給湯だったりとか暖房として利用することを熱利用で言います。
はい、ありがとうございます。まあ、茶工場以外に熱利用するっていうことですね。
そうです。
でまあメイン最初に俺らが考えてたなんて、さっき言ってくれたみたいに暖房とか給湯、マンドコロってその暖房需要が結構多くて冬寒い期間が長いから、家庭とか、宿泊施設とかに、暖房とか給湯で使おうって考えてたんけど、ちょっと今回はちょっと目線を広げてみようってことで、他の事例をねちょっと考えていきたいかなと思ってて、でなんか普段のミーティングの感じでちょっと出していこうかなと思うんだけど、熱利用のアイデア出しみたいなことをやっていきたいなと思うんだけど、
いい、ね、
さあ何かありますか。
何かあります、何やろうな。でもエビの養殖とか結構有名よな。
あ、いいですね。
うん、あれも同じで、
どっか事例あるんだろうそれ。
うん、
事例あるで。ちなみにあれよな、その俺らが導入考えてる ETA 社のボイラーでやってるようなエビの養殖。
そう本当はボイラーはなんかサブみたいな感じで、で確か何がメインやったかちょっと忘れちゃったんけど、なんかボイラー、
あれよな、木質バイオマスボイラーがサブってことやな。
そう木質バイオマスボイラーを補助で入れてたんけど、もう今は木質バイオマスボイラーがもう逆にメインみたいな感じで、エビ養殖してるっていう事例
は、性能がね良かったんでしょうね。
そうな
んだ。で、あと俺が一個やりたいなと思ってるのは、そのエビとほんまにマンドコロと似た感じの地域の事例であるのが、体育館でウナギを養殖してるところがあって、ウナギ養殖できたらめっちゃ良ないって思うんだけど。
めっちゃいいと思う。
ウナジュ食い放題やん。
ウナギ食べた
い。大好き。
食い放題ではないけどな。
いいよな、なんか新しい特産品になるかもしれんな。
めっちゃ用ない。なんかしかも木質バイオマスボイラーで作ったうなぎってなんか用ない。そのなんていうの、その養殖ってさ、これもちょっと先生から聞いてんけど、エビの養殖ってめちゃくちゃ環境破壊してるらしくて、でその製造過程とかに問題があって、それこそ児童労働とか海外での、そういうのがあって、あのスーパーとかに並んでるエビの養殖にはそういう問題が隠されてんねんでって知った時、俺エビばっか食ってたから結構衝撃やって。
確かに。
そうで、だからもうそういうのもなんか、なんていうんやろうな、もうこれからの時代その SDGs とかでそういうのって淘汰されていくと思うねんけど、だからこそマンドコロでやってる意味あるんちゃうかなって思うねんけど。
うん、めっちゃいいと思った。エビ好きやし
こうちょっとそれでかいけどな。
そう、エビ好きなのはでかいよ。
めっちゃもう一回やりたいやつある。
うん、
何
大好きなマンゴー。
そう、
ね、俺も野菜系やな、どちらかというと、うん、野菜とか果物とか、
うん、マンゴーとかもめっちゃジレやるしな、
うん、ミニローストとかあったかいやん、
そうそうそう、
で、あれ、温室のそういうビニールハウスで温室栽培するために使
う、そうそうそう、そっち系もめっちゃやりたいなと思って、うんうん、
野菜とか多分ボイラーってそういうの多分得意よな、木質バイオマスボイラーって、
うん、なんかいいよな、
温度とかも自動管理とか全部できるやんか、
うん、
だからしかも多分そんな高くないやんな、ビニールハウスってマンゴーもめちゃくちゃありやな、美味しいし、
いやいいよな、寒いところでさ、うん、取れるってめっちゃ良くない、
おもろい、
寒いね、
あそっか、寒いとかって取れへんのかマンゴーって、
そうそうそう、めっちゃ暑いとこだからなんか売りにもなりそうやな、
いやそれいい、
道の駅に置くんがねいいと思うんですよ僕は、
うん、道の駅に置くならやっぱうな重やろ、
うな重ありやな、結構なんかあのツーリングする人とかもめっちゃ来るって聞くし、
うんうん、
行きたくなるもん、うな重
スタミナやな、
しかもさ、うなぎやとさ、うなぎのうな重ありますってなったらさ、もうなんかそこがゴールになる可能性もない、ツーリング
全然あるやろ、
全然行く、
食べに行こうってなるよな、
なんか今って結構立ち寄ってるって感じするやん、
うんうん、
でも道の駅のライダーって、
うん、
なんかそう考えるとうなぎめっちゃありやなって思うんだけど、
うん、
マンゴーもめっちゃいいと思う、
お土産にマンゴー買いたいよね、
あーいいな、
なんどころマンゴー
なんどころちゃんを買ってほしい感はあるけど
でもそれも共によ
ね、
確かにそこは一番大事やな
実は
そっちの売り上げ超えてもったらな、ごめんさっきなんて、
な、なんか言ったっけ、
あれ何も言ってない、
うん、
あとさ、あれマンドコロのさ、道の駅の特産品といえばマンドコロ、ちょっともう一個あれやん、
キノコ、キノコ、
キノコですよ、
俺が持ち帰るって言ったらあの原木やろ、
椎茸ですよ、
家で育てる
キノコって別に原木売ってるだけやろ
あれキノコってあれで温度管理めっちゃ大事じゃないですか、
いや、うん、知ってる、
え、何原木あれ買ったら育つんか、ってい
い、うん、勝手にじゃないけどちゃんとなんか火なん
か木生やさ
ない場所に置いてたら育つらしい、
打ち付けらしい、
そう道の駅にね椎茸の原木が売ってんねんな、初めて見た
わ、森に買って育ててや、
なんか家で育てるみたいに売ってたな、
あれでもめっちゃでかいよな、1メートル弱ぐらいあるんちゃう、あれ、
うん、日当たり悪いし、うちの家、
いや大丈夫、
日当たり悪い方がキノコ育つ、
うん、
逃げるでしょ、多分買おくか、
うん、楽しみにしてるキノコ、
どうするんです
か、いつになるか分からんけどな、あのこれに行けた時は森に手が敷いてたけど僕
買うの
先生の車の中に
引っ込んでな、
うん、
持って帰ろ
う、親に何て言われるの、
いいやんって言われそう、いつの感想
何それって言うわ、キノコ買ったって言うけど
まだ4つしか出てないで、
何やろな、
でも、まあ、果物とかっていっぱい出てくるけどな、パイナップルとか
パイナップルもあれなんや、温度大事なんや、
あったかとかしのイメージある、
なるほど、あ確かに、でも何やろうな、何がなんか逆に候補出ていっぱい出てきすぎても決めてなんかかけるよう な、う
ん、なんかお花とかもあったくない、
あ言ってたな、あ
となんかどっかでマンドコロのなんか結構有名なやつあるみたいな、
うん、なんかじゃ獣害がさひどいからさ、やっぱ山の中やからなんかそういうな、
うん、
ビニールハウスとかでしかできひんようなことしたいよな、
いやめっちゃいいわビニールハウスとかな、あとその体育館がさ結構使われてない問題があってさ、
うん、体育館はいいと思うわ
俺は、そこでだから結構今メインやで考えてるのがエビとウナギって感じや、ね、
なるほどね、
なるほどね、
確かにね、
まあ、普段こんな感じでねミーティングしてますよ、うん、
食べてんな、
じゃあまあ最後に
うん
ますか、
はい、
どんな時間だ
っけ、毎回恒例のお茶豆知識、じゃあ、はい、今日は先にお願いします、
はい、チャギーがいきます、マキで
大丈夫大丈夫
大丈夫、今日はちょっとお茶の中でもお茶漬けについて言いたいと思います、
いいよ
お茶漬けってもうめっちゃ美味しいやんか、夜食とかに食べて美味しいと思うけど、これって実は江戸時代にから始まってるんちゃうかとも言われて、もともとそうそうそうそう、なんか奉公人とかがそのなんか仕事の合間とかにこう早くご飯食べないとっていうのをためにために作られたなんか のがお茶漬けやねんけど、まさかその時は多分お湯をかけてたんよ多分。
うん、
そうだけどなんかお茶のその前も紹介したけど番茶っていうのが庶民の中のその嗜好品としてこう流通してたんやけど、流行ったっていうか、うん、時になんかそのじゃあなんかお茶ご飯に煎茶とかかけたら美味しいんちゃうかとか番茶かけたら美味しいんちゃうっていうので広まって、今ではもうその番茶をかけるっていうのがなんかこう当たり前になってたんやな、今じゃないな江戸時代よな
、ね、
そうそうそうなってって、まあ、それがなんかこう唯一のなんかこうご褒美みたいな、
うん、
おかずご褒美ってなったのが、まあ、江戸時代から始まり、うん、まあ、でも江戸時代って言ったら400年前やっけ、600年前、400年前か、
江戸時代は400年前、
400年前かってことは、まんどころ茶もその時代からやっぱあるから、
うん、
やっぱりその時からまんどころ茶は限られてたんじゃないんでしょうかということで
どういうことなん
や、お茶の可能性は無限大ってやつ
ね、おいお茶の可能性は無限大ですね
、はい、次のねお茶豆知識も楽しみにしてください。
はい、
で来週は SG プロジェクトかながお送りさせていただきます。次の私たちまんどころプロジェクトの放送は3週間後です。番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 まで、 E メールアドレスは info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアップは明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしましたのはレオンと
アキと
ユカと
マリンドと
マリアでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。